もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
ですね、お墓のことと妹の関係と相続のこと。
お墓のことと妹さんのことと相続。
はい。
今どういう家族形態でいらっしゃるんですか。
あ、一人暮らしです。
一人暮らし。
はい。
で、今悩まれてることは、まずじゃあお墓からいきましょうか。
ですね、
はい、
主人がもう20年以上前に亡くなったんですよね。
はい。
それで主人の両親が今まで健在で、そろそろ危ないって言われてるんですよね。
はい。
それでちょっと離れてるもんですから、 妹がいて、妹がちょっと面倒を見てたんですよね、この1年ぐらい、1年か1年半ぐらい。
妹さんっていうのは、はい、あのご主人の。
はい、そうです。
はい、はいはい、
見てたんですけど、
はい、
この間あの母の方が危ないっていうことで、
はい、
妹にあのお墓どうするのって、私がお墓にね、
はい、
あのどうするのって、どこに入るのって聞かれたんですよね。
はい。
それでうちの主人はあの主人の両親の建てたお墓に入れたんですよね。
はい。
ちょっと離れてるんですけど、そしたら妹がその両親、あの母親がとか具合悪くなってから私に、私はどこに入るのって聞くわけですよね。
あなたがどこに入るのってことですね。はい、
はいはい。だから私はほれ、主人が入った時点で自分もそこに入ると思ってたもんですから、なんでそんなこと聞くのかなってこの間聞いたんですよね。ただ自分の地元の自分のとこに入ると思ったからとかって、こうなんていうの、濁すような言い方するんですよね。だからと思って、
実家の方のお墓にっていうことですね。
はい、
はい、
ってそれはないだろうって私は思ったんですけど、そして、
はい、
うちはあの長男なんですけど、主人も亡くなりましたから、
はい、
妹が面倒見るっていうんですか、って言ってるんですよね。
あのすいません、あなたさんもおいくつですか。
65歳です。
65歳。
はい。
ということは、ずいぶんご主人若い頃に。
はい、そうです。
ご主人いくつで行かれて
しまう。40過ぎですね。
40歳過ぎで、はい、で、妹さんというのは今おいくつなんでしょうか。
60過ぎ。はい。
この妹さんとあなたとの関係というのは、これまではそんなに悪くはなかった。
いや、普通だって私は思ってたんですよね。そんなにあの私もずっと仕事してましたから、
はい、
あれですけど、普通にこんなもんかなって思ってたんですよね。
はい。
うん、そこへ持ってきて、あのなんていうの、妹が見るって言って、その財産のことについてもね、
はい、
あの妹がずっとみんな今あの地方にかかってますから、両親が
ね、
はいはいはい、だから管理してるんですよね、
はい、
だから私はその中身を全然分かりません。
財産の中身は分からないってことですね、
はいはいはい、それであのこの間あの見舞いに行った時に、食事した時に妹が、はい、あのうちはこれあの主人大学出てるんですよね、
はい、
妹は出て私立高校で出てないんですよね、
はい、
うん、だからそういうものとか、うちの子供たちにあの卒業祝いとかにあのまとまったお金をくれたんですよね。車買いなさいとか言って。
妹さんが。
いやいや、お父さんが。
あ、お父さんが。
はい、
はい
はい、そういうとかはあのほれ結婚するときとか、なんかお祝いとかもらったんですけどね、
はい、
妹はその車買うとかなんとかって言ったら、私もそんなこと、妹のとこも同じ風にしてると思ったんですよ、両親が、
はいはい、
だからあれでしょって言ったら、いやうちはねもらわなかったって言われたけど断ったって言うんですよね、そうやって言われて、だからあのなんていうの、チャラ、
ああ
それでいいと思ったって言われたんですよね。
あなた様の息子さん、お嬢さん、
はい
はい、お子さんは何人いらっしゃるんですか。
3人です。
3人、
はい、
3人とももう成人してらっしゃいます、
はい、
あなた あの家庭にはこういうふうにしてるから、
はい、
まあ案にこの財産の方は諦めてください、相続の方
はっていう意味かなって思ったんですけど、うん、
はい、
私もあのそういうふうにお母さんたちが具合悪くなる前は 妹も面倒見てるし私もしてもらってるからいいと思ってたんですよね、いいと思ったんですけど、なんかいろいろなこと 言われだしたら、
はい、
ふとえっと思って
まあ旦那さんの両親の名義はお父さんとお母さんの財産ってことになるんですかね、でそれをあなたにまずその相続する権利があるかどうかっていう、
いや私にないことは知ってます、
ええ
はい、だからうちの子供たちに行くっていうのも知ってます、
はい
はい、
それはご存知なんですね、
はい、
でお子さんたち3人というのは今そのどういう状況かということは分かってるんですか。
もらえるものだったらもらいたいって言ってました。
あ
息子いらないって言ったんですけど
息子さんいらないと、
はい、いや遠く離れてるから、あれだって言ったけど、うん、はい
あごめんなさい3人のお子さんの息子さんと
娘2人、
はい
はい、
この3人に、まあ、もらえるもんがあるなら引き継がせたいと、
はい、
どうしたらいいかということですか、
はい、それと、
はい、
そのなんていうんですかそうやってどこに入るのって言われた時点でね、
はい、
妹が見るって仏壇もお墓も見るって言ったんですけどね、
はい、
妹が見た場合私はこのお墓に入れないんですか。
うん、状況としては分かりました、ここから先どう動けるかということですね。
はい、
はい、それでは今日の回答者の先生紹介いたします。弁護士の大迫恵美子先生です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、もしもし、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
まあそのお墓の問題はとても難しいですね。あの、はい、これお墓っていうのは何かあの共同墓地みたいなところにあって、
はい、
例えばお寺さんが管理してるとかそういうものじゃないってことですね。
はい、
うん、まあなんて言うんでしょうね、お墓の面倒を見ている、まあ、お坊さんとかそういう人がいるわけじゃなくて、
はい、
親族が管理してるということになるわけですね。
はい、
うん、そのお墓に入る権利みたいなものはね、
はい、
なかなかその法律上そういうはっきりしたものが決まってるわけではないんですよ。
はい、
まあ、普通はねまあ、ご夫婦が一緒のお墓に入るのは当たり前のことだと思われていたのでね、
はい、
で、まあ、の一般的には昔の考え方に従えばあのご家族の中の代々ねあの、はい、ご両親の次は、まあ、その長男とかね、それでその長男の次はまたその長男の長男とかっていうふうに、
はい、
受け継がれていくものだというふうに思われていて、
はい、
でまああのまあ、法律の考えてる世界は生きている人のためだけのものですからね、
はい、
あの亡くなった人の権利っていうものは概念として存在しないですけど、
はい、
まあ、法律の範囲内で考えるならば、
はい、
お墓も相続の財産の一つなので、
はい、
誰かが財産として相続して、
はい、
そして、それを管理してその、はい、その人が入れるとか入れないとか決めると
はい、
いうようなことになっていかざるを得ないということなんだと思うんですね、
はい、
でまあ、お墓だとか仏壇だとかそういう宗教上祭祀上のものについてはね、
はい、
普通の民法の法定相続分みたいなことで決めるんじゃなくて、
はい、
別の取り決め方ができますよっていうふうにはなってるんですけど、
はい、
いずれにしてもそれは、まあ、財産としてのものっていうふうに考えているので、
はい、
そういう枠組みを大きく離れた考え方って出てこないんですよ、
はい、
だからお墓とか仏壇をね引き継いだ人がその人の判断でいろいろ決めるっていうことになっちゃうわけなんですよね。
あ
で多分ね昔ながらの考え方でいくとね、
はい、
あなたのご主人が長男だったわけですから、はい、長男の方がお墓に入っていればね、
はい、
本当はあなたがそのお墓を受け継いで見ていて、
はい、
であなたのお子さんの中の男の子がね、
はい、
長男としてそれを受け継いでいくと、
はい、
いうような考え方になったんだと思いますよ。
うん、そうですか。
うん、まあ、あの一番いいのはあなたのお子さんたちのどなたかがね、
はい、
あの父のお墓が入ってんだからそのお墓は私たちが守っていきますって言ってくれるのがね、あの一番いいんです。やっぱりお墓の問題は今そのどっちが取るかっていうね60代のご兄弟の間での争いといっても、
はい、
すぐその次世代の話になってしまってね、
は
その次世代がそのお墓を守り抜けるのかっていうところにかかってるのでね、
はい、
あなたはまあ守備よくご主人と同じお墓に入れたとしても、
はい、
誰も見にも来てくれないようでは困ってしまうので、
はい、
ずっと連綿とね、あのお墓の手入れをしてくれる人がつながるような解決が一番望ましいんですけどね。
あと相続の問題なんですけど、
はい、
そのお墓の時に言われた時にあのいろいろその
財産のことですね、
はい、
もうこれも あなたのお子さんたちのお考えなのでね、
はい、
あなたのお子さんたちがそのお父さんの分をまあ、3人いますけど、
はい、
相続に参加できるわけですけど、
はい、
そのお子さんたちの意向ですね、お子さんたちが、はい、もうそんなのいいっておっしゃるんだったらまあ、もちろんどうにもならないし、それからいや自分たちも欲しいですよって言うんだったら参加して揉めるんであれば調停するしかないですよね。
それでもらった分をもらったってお祝いやなんかもらった分をとか、あと大学出た、自分は大学行かなかったから大学出た分とか、
はい、
そういうのは引かなくちゃならないんだろうか。
ね、まあ、それはいろんな、その家のパターンがあるんですけど、
はい、
例えばお姉さんは大学出てるんですか？
あ、短大です。
あ、まあ、そうすると一応大学とか短大ぐらいをね、
はい、
出そうというようなご方針で、まあ、ご両親は子供を育ててたってことでしょ？
はい、
まあ、それでたまたまね、行かない人がいたからといって、
はい、
そうすると行った人が特別に何かをね、もらったというわけでもないんでしょうから、
はい、
考え方でね、特別に何かしてもらった人は、はい、相続財産の時それを計算に入れましょうっていう考え方なんですよ、
はい、
だから例えば結婚式の時にもらったとかいうのもね、
はい、
その家の普通のやり方の中でね、
はい、
多少その凸凹があったとしても、
はい、
その程度のものを計算の中に入れていくっていうことは普通考えないことなんです。とにかくもらったもの全部ね計算に入れるということではなくて、
はい、
何かその特別にもらってるなって思うようなものを入れていくんですけど、
はい、
それはまあお子さんたちのそのなんか額によってはそうなるかもしれませんね。
あ、ちょっと妹はそういうふうになんか考えてるみたいで、
まあ、だからそういうのはね、はい、妹さんの考えが決まるわけじゃないので、
はい、
自分の考えにね、なんていうかしがみついて言うことを聞いてくれないというようなことであるならば、
はい、
やはりそれはもう調停とかを考えないと話は進まないと思いますよ。
あ、
要するに誰か第三者が間に入らないと、
はい、
結局二人でね、一対一で言い合いをしても決着ってつかないじゃないですか、お互い自分の言ってること言ってだけでね、でどっちが正しいとも勝ったとも決まらないじゃないですか、
はい、
そういうやり方は非常に生産性が悪いので、
はい、
調停とかにして誰かに結果を出してもらわなきゃいけないんですよ、
はい、
まあ裁判所なんて言うとちょっと大げさだし嫌だと思う人もいるかもしれませんけど、
はい、
二人で言い合いしてる時には絶対決着つきません。
もしもし、
はい、
まあ、今日の話でただ前進があったと思いますので、
はい、
つまりその調停まで含めてやる覚悟があるかどうかお子さんたちと話し合ってみるというのが一歩前進だと思うんですよ、
はい、
それに対してお子さんたちがどういう意思を持つかによってまた話が変わってきますもんね、
はい、
それやられてみてはいかがでしょう。
ちょっと相談して、
はい、
うん、わかりました、ありがとうございます、
はい、はいはい、失礼します。